こんばんは。今日はルカの福音書の6章です。いろいろな、出来事が6章にありますけども、その中でも、一つ一つを通して、キリストにまた神に従うっていうこと、愛するっていうこと、こういうことについて、触れていきたいと思います。一言になります。天の父さん、どうぞ今日もこの御言葉を学ぼうと私たちしてここに来ました。どうか、これからの時あなたが導いてください。私たちに御言葉を理解する力を与えてください。このルカの6章で記録されていることを通して、あなたが私たち一人一人にそれぞれに語っておられることを受け取っていけますように、どうぞお助けください。また、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの知恵と力をお与えください。御言葉をまっすぐに解き明かすことができますように、私をお助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず、ルカの福音書、1節から5節までをお読みします。ある安息日に、イエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで、手で揉み出しては食べていた。すると、あるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか？イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいて、ひもじかった時にしたことを読まなかったのですか？ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない。備えのパンを取って、自分も食べたし、友の者にも与えたではありませんか？そして彼らに言われた。人の子は、安息日の主です。一節から、今お読みした五節も含めて十一節までですけど、その安息日というものがどういうものなのか、それについてイエス・キリストは語っています。で、その安息日について語る、一つ目の、出来事というか、ストーリーとしてはこの五節までです。安息日に穂を摘んで食べるという話。で、これは立法的に、ごめんなさい。その法を積んで食べるということは立法的に悪いことではありません。で、新明記の23章の25節、23章の25節に、隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは法を手で積んでもよいと。しかし、隣人の麦畑を鎌を使ってはならないと。だから、その少しひもじくて、で、少し食べるぐらいだったらいいよと。でも、鎌持って収穫しちゃいけないよって、それは盗みになりますよって。でも、手取って、その穂をこう、すりつぶして、で、もみ殻を飛ばして、で、実を食べることに関しては問題ないと。けれども、そのパリサイ人たちは、この弟子たちを非難しています。それは、その行為を、なぜ、この穂を摘んで食べるんですかといった、その穂を摘んで食べるということを非難したんではなくて、その行為をいつしたのか、つまり、なぜ安息日に、安息日じゃなかったら問題ないのに、安息日になんでやるんですか、ということを、パリサイ人たちは、弟子たちについて非難をしました。で、立法というのは、神を愛し、互いに愛し合うというところに、愛するというところに集約されるんですね。だから、その、いろんな立法があります。613の立法があるという、そのルールがあると言われています。で、それを正しく解釈するのであれば、その613、この旧約聖書に書かれているすべてのその立法、命令、戒めを一言で言うと愛するなんですよ。だから、人の命ということは、愛するということは、常に儀礼的な正しさよりも優先されるべきです。人を愛するということは、その人の命が救われること、保たれること、守られること、それは愛することなはずです。神がその人の命よりも、安息日を守るとか、どんな服を着るとか、そういうものにこだわっているのであれば、人の命よりも、人を愛するというよりも、そのルールを重んじているということになります。けれどもそうではないと。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですかって。彼らに対するすごい皮肉ですよ。 読んでるはずですし、知ってるはずです。けれども、彼らは理解しなかったんですよ、その意味が。わからなかったんですよ。第一サムエルの21章に書かれています。2節から3節。まあ、もう少し長いんですけど、興味がある方はぜひお読みください。第一サムエルの21章。ダビデはサウル王から逃げてました。もう気の身気のまま的な感じで、そのエルサレムを離れて、で、ひもじかったんですね。彼も、その連れの者がいました。で、彼らと一緒に食べるご飯もなかったので、物がなかったので、その祭司のところに行ったんですよ。そしたら祭司はダビデにその備えのパンをあげたわけです。別にこの日が安息日だったとか、それは関係ないですね。本当は祭司しか食べてはいけないという立法でルール決められているのにもかかわらず、ダビデがその祭司しか食べてはならない備えのパンを食べたというところに焦点が当たっているわけですよ。だからお腹が空いている人の前に、その他の立法というのは優先させられるようなことはないでしょうって、ということです。しかも5節には、私は人の子は、イエス・キリストは安息日の主だと言ってるんですよ。ここでほぼ直接的に、そのご自身、イエスご自身がその神であるということをパリサイ人たちの前にも明らかにしてるわけですね。だから立法の原則、愛するというその原則の側面から見ても、安息日でも法を積んで食べても良いということがわかるでしょうって。それだけじゃなくて、イエス・キリストが安息日の主であれば、イエスが OK って言ったら OK なわけですよ。もう、有無を言わさずというか、そのイエス・キリストがルールなわけだから、だって安息日の主であるんであれば、その人が運って言えば運だし、違うと言えば違うんですよ。6節から11節まではまた別の安息日での話です。別の安息日に6節、イエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の萎えた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の萎えた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にして良いのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してからその人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると、彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。この安息日にイエス・キリストは街道にいました。で、その同じ街道にパリサイ人も、律法学者たちもいて、そしてそこに右手の萎えた人がいました。律法学者たちやパリサイ人たちというのは別にそのイエスの教えを聞きたいとかそういうことじゃなさそうですね。イエスが安息日に癒しを行うんじゃないか。彼らの考えの中では安息日に人を癒すということは安息日仕事をしないということに反するので、だからそのイエスがこの人誰かを癒したら訴えてやろうというふうに思ってたわけです。ちなみに、自分のロバとかが、羊とかが、安息日に穴に落ち込んだら、その羊やロバを助けてもいいんですよ。なのに、人はダメなんですよ。どういうことよ。私にはよく理解できません。けれども、そのようなルールを彼らは持っていました。そこでイエスはそのことをもちろん知ってたので、律法学者たちやパリサイ人たちにチャレンジしたんですよ。安息日にしていいことは、善を行うことですか？それとも悪を行うことですか？命を救うことですか？それとも滅ぼすことですか？失うことですか？イエス・キリストにはこの人を 癒す力がありました。権威もありました。善を行うということは、自分に人を助ける力があるときに、その力を使って、その機会も使って、その目の前の人を助けてあげるというのが善です。自分にその人を助ける力も、時間もあるのに、神から与えられているその力を使って、目の前の人を助けないというのは悪なんですよ。自分に人を助ける力があるのに、その機会があるのに、行わないということは悪いことなんですよ。正しいことを知っておきながら、それをやる力も機会もあるというのにしないということは悪いことなんですよ。だから何もしないということはそれだけで罪なんですよ。罪を犯したくないから私何もしませんとか、私にはどうせできませんからとかって言って何もしないということはそれだけで罪なんですよ。神は私たち一人一人に漏れなく賜物を与えておられるんですよ。私が愛しなさいという神の命令に応答して従うことができるようにです。イエス・キリストはこの人を癒しました。当然、安息日にしていいことというのは善を行うことであり、人の命を救うことだからです。愛するという点からしてもそうです。その人のことを愛するのであれば、神を愛し人を愛しなさいというのであれば、安息日だろうと何だろうと、その人が癒されるチャンスがそこにあるんだったら、その人に仕えるというのが正しいことであり、その人がその救われる道だからです。だからイエス・キリストはこの人を癒しました。で、目の前でそうやって癒されたので、彼らは面目を失うというか、そのチャレンジを自分が悪かったって、いや、確かに人が救われる方が当然いいわなっていうふうにはならんかったんですよ。逆に彼らは怒りに満ちてイエスをどうしてやろうかって話し始めたんですよ。だからイエス・キリストをどうやって殺せばいいのかっていうのをここから始まったんですね、この議論は彼らの中の。目の前で人が救われたのを見て、どうやってこの救ったやつを殺してやろうって思ってる、その考えてしまうっていうのは、どれだけひん曲がってるかですよね。彼らがどれだけ聖書を知ってて、彼らがどれだけ正しいっていうふうに周りの人たちから見られてたとしても、彼らの心の中にあったものというのは、醜いものであり、悪であり、ひどいものですよ。イエス・キリストはこの右手の萎えた人に手を伸ばしなさいと言いました。ここで彼には二つの選択肢があります。手を伸ばすか、伸ばさないか。手を伸ばさない理由はあります。だって伸びないんですよ。手が萎えていて動かないということを彼は知っています。自分の手だから。動かせないということに対してとてもフラストレーションを覚えているはずです。私もちょうどすごいタイミングで今右手がちょっと怪我しちゃってサポーターもしてるんですけど、ちょっと痛いんですよ。で、この状況というのはフラストレーションが溜まります。少し重いものを持ったり、手がキュッてこのねじれるとすごく痛いから、字書いたり、ご飯食べるのも痛いんですよ。ご飯よそうのも痛かったんですよ。だから娘にやってもらったんですけど。でも彼はどのくらいの期間かはわからないですけど、完全に動かないんですよ。だどれだけその自分が願っても、どれだけ脳が命じても、その手が動かないということを知ってるし、そしてフラストレーションを覚えるほど知ってるんですよ。動くわけないんだって。だからここでイエス・キリストに手を伸ばしなさいと言われたときに、は?っていうことはできたんですよ。だから伸びないからここに来てるんじゃないですかって。あなたが癒してくれたら伸びるかもしれませんけど、今これ動かないんですよっていうふうに言うことはいくらでもできたはずです。私にはできませんって言って、この人が手を伸ばさなければ、彼はきっと、この萎えてしまった手が治ることはなかったかもしれないです。できないっていうのは知ってるんだけど、 イエス・キリストがそうおっしゃるんだったら、じゃあやってみようという、その意志を彼は働かせて、右手を動かそうとしたんですよ。そしたら右手が伸びたんですよ。私たち前回、ルカの5章で、最初の5節で、イエス・キリストがそのシモン・ペテロに対して、沖にちょっと漕ぎ出して、網を下ろしなさいって言いましたね。いやいや、私たち、プロの漁師で、一晩中網打ったんですよって。一匹も取れんかったんですよって。坊主でしたって。こんだけ散々やって、もう疲れ果てて、もう、店じまいしようとしてるところなんですよって。まあでもあなたがおっしゃるんだったら、やってみましょうかって言ったら、どうなったんでしたっけ。船に魚がいっぱいになって、二艘の船が沈みそうになるぐらいいっぱい取れたんですよね。だから、できないとかって言って、そのやらなければ、やろうともしなければ、その神がその与えようとしている良い行いであったり、私たちを通してその結ばせようとしておられるその愛の実というのは結ばれないんですよ。だから、イエス・キリストにまた神に従うときに、できるかできないかじゃないんですよ。その愛しなさいという、許しなさいという、そして、親切に寛容でいなさいという、忍耐しなさいという、実践しなさいという、そのイエス・キリストのまた神のその言葉に対して、できるできないかじゃなくて、従うか従わないかなんですよ。結局のところ。いや、私にはできませんと言ってやらないんであれば、それは従わないんですよ。従ってないんですよ。いや、私にはできない、できないですって。けれども、あなたがおっしゃるんであれば、私やってみますねっていうのが従うってことじゃないですか。私にはできませんって言って、そのずっとできません、できませんで言ってるんであれば、イエス・キリストにまた神に従うってことは一生しないです。愛せるか愛せないかじゃないんですよ。それで言ったら私たち一人として誰も愛せないんですよ。じゃなくて、愛しなさいと言われているその神の命令に、神の願いに従順になるかならないかですよ。あなたがそうおっしゃるんだったらやってみましょうという、その意志を働かせるか、思いをその聖霊によって受け取るか、その無視するかですよ。愛することに決めて、それを追求するんですよ。神が愛しなさいと言うんだったら、愛せるはずだって。やってみようって。信仰を働かせる必要があります。だから従順には、私たち力が必要とかじゃないんですよ。神に、イエス・キリストに従順になるに、私たちに必要なのは信仰なんですよ。従おうとしたら、従ったら、神がその後助けてくださるって。聖霊が私たちに必要を満たしてくださるって。イエス・キリストの御名によって求めたら必ず何でも与えてくださるって。その信仰が必要なんですよ、私たち。愛することにしても、清さを追い求めることにしても、何にしても。従うには、神を信じる信仰が必要です。神が絶対助けてくださるという信仰が必要です。12節から16節。まず12節を読みします。この頃、イエスは祈るために山に出て行き、神に祈りながら夜を明かされた。もうちょっと読みます。13節。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。イエス・キリストは夜通し祈ってます。一睡もしてないです。夜通し祈ったことありますか？イエス・キリストは何のために夜通し祈ったんでしょう？ここで目的があるんですよ。この12節、13節を読んでみると、もちろんはっきりはわかりませんが、おそらくはこの弟子の中から、イエス・キリストに従って弟子、つまりそのイエス・キリストについていこうって、イエス・キリストがおっしゃることを聞いて、それに従おうという人たちっていうのはたくさんいたはずです。ここにも書いてあるんですけど。後の方にね。その中から12人を決めるということをイエス・キリストは次の日に行おうとしてるんですよ。自分の好き嫌いでも、自分の判断でもないんですよ。感覚でもないんですよ。いやー、私ペテロ好きだわとかって言って、ペテロ選んだんじゃないですよ。あの、主税人のマタイ、あいつも、いいパーティーを開いてくれたから、昨日のあの、チキンは美味しかったとか、そういうんじゃないんですよ。ここで熱心党員のシモンを入れたら、ちょうど、 ローマに、ローマ帝国に仕えていた修繕人のマタイと熱心党員シモンと面白いこの右と左の人がいて面白いかもみたいな。そんなんで選んでないんですよ。イエス・キリストは、その神が誰を選ばれるのか、何が、その誰を選ぶのが御心なのか、それを求めてるんですよ。使徒というのは、ギリシャ語だとアポストロスというふうに言って、まあ、英語だとアポストですけど、アポストロスっていうギリシャ語には、そのメッセージを託されて、そのメッセージを伝えに行く、そのために使わされるっていう意味合いがあるそうです。送り出される者たち。それがアポストロスです。使徒です。なので、この12人を選ぶということは、ものすごく重要な決断です。ゲッセマネで、イエス・キリストは十字架にかかる前に祈りました。他に、人に救いをもたらす方法があるんだったら、もしできることなら、この杯を私から遠ざけてくださいって祈りました。その時の祈りと同じぐらい、十字架にかかるかからないという祈りと同じぐらい、この12人の使徒たちを選ぶということは、出来事は、ものすごく重要なことだったはずです。なぜなら、イエス・キリストが十字架にかかって、葬られて、3日の後に蘇られて、そこから約40日間、地上で過ごされて、その後天に帰ります。イエス・キリストはその時に、全世界に出てって、ご自分の福音を述べ伝えたんじゃないんですよ。全世界に出てって、イエス・キリストの福音を述べ伝えたのは、この使徒たちですよ。使徒たちをはじめ、そこから、その彼らのミニストリーを通してイエス・キリストを信じた人たちがさらに他の人たちに伝えて、その人たちがさらにその周りの人たちに伝えてって言って全世界に広がっていって、久米島に住んでいる私たちにも伝わったんですよ。だからこの12人というのは、まあマイナス1ですけどね。イスカリオテのユダが入ってるからね。イエス・キリストが天に帰られた後、福音が託され、述べ伝える者たちだから、誰を選ぶかというのはものすごく重要です。で、おそらく、そのイエス・キリストの頭の中に、いや、ペテロはいいなとか、ヨハネはいいなとか、そういう、なんか、見心だったらヨハネを選んでくださいみたいな、そんなんじゃないはずですよ。でも完全にゼロベースで選択肢なんか自分には持ってなくて、もうすべて、その、あなたが、神が考えておられるその見心の、その人たちを教えてくださいって。もしかしたら12という数字も、その12人というその数もイエス・キリストの中になかったかもしれないですよ。だけど誰を選びましょうかって。誰をその使わすものとして、私たちが使わすものとして、また使わされるものとして選んだらいいでしょうかと言って、イエス・キリストは一晩中祈ってたはずです。で、私たちもなんかこうしてください、ああしてくださいというその選択肢を神になんか、差し上げて、私には A、B、C のプランがあります。一番いいのは A です。それが無理だったら B にしてください。それでもダメだったら C にします。しょうがないから。そういうその祈り方したりするんですよ。こうしてくださいとかって祈るんですよ。それが私にとって本当にその、賢い判断なのか、それが私にとってベストなのかわからないのに。自分にとって大きなその選択であればあるほど、その選択肢を自分がたくさん考えたいんですよ。こうじゃなかったらああしてください、ああじゃなかったらこうしてくださいって。でも私たち神に御心を求めて本当に祈るときというのは、選択肢を全部その神に委ねることが必要ですよ、まず。これにこだわってますって、こうしたいと思ってますって。でもそれが本当にそのあなたの御心がなりますようにって心から祈れるようになるまでこの選択肢っていうのは私たち握ってるから自分たちの選択肢をその手放せますようにってやって祈る必要もありますよ。そして神がそのゼロベースから私たちに与えてくださるそのこれがいいとかって言ってその握らないでもその手のひらに神が乗っけてくださるものが恵みとして与えられるものじゃないですか。それを知るには私たちまず選択肢を手放さないと。14節から16節。すなわち、ペテロという名をいただいたシモンと、その兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ。これが、ごめんなさい。 フィリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。ユダっていうのは二人いますね。ヤコブも、あ、ヤコブは一人か。あ、ヤコブ二人いますね。シモンも二人いますね。シモン、ペテロも合わせればね。だからそうやって、これとこれこれっていうふうになると、12人なんとなく覚えられるかもしれません。まあ、覚えることが重要ではないんですけど。まあ、その弟子たちに関して一人一人にストーリーがあって、それを説明するのを今は割愛しますが、一人だけ、イスカリオテのユダ。彼について少し話したいです。イエス・キリストがこの12人を選ぶときに、夜通しに祈ったんですよ。徹夜して。であれば、ユダを使徒として選んだということに間違いはありません。そんなその自分を裏切るようなものを選んでしまったんだな、イエスはって。工房も筆の誤りみたいな、工房みたいなと一緒にするなんて。イエス・キリストは間違いは起こさないんですよ。特に、こうやって夜通し祈るぐらい、真剣にその神に向き合って、そこから得た答えで間違いなんかないんですよ。イエス・キリストは彼がご自分をこの先裏切るということをもちろん知ってたはずです。ある意味だから選んでるんですよ。けれども、彼が、イスカリオテのユダが滅びるということを願ってもないですよ。彼を滅ぼそうなんて意図したこともないはずですよ。イエス・キリストは、イスカリオテのユダがご自分を裏切ることを、ご自分を売ることを知っていました。が、彼がその後、悔い改めて、ご自分の命をかけて救われるという、恵みによる救いを受けて欲しかったはずです。イエス・キリストを3回知らないってイエス・キリストを否んだペテロのように。神は誰一人イエス・キリストも含めて、神もイエス・キリストも誰一人滅んで欲しくないんですよ。すべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるし、すべての人が悔い改めに進むことを願っておられるんですよ。悪者の死を喜ぶんではなくて、その悪い者が自分の罪に気がついて悔い改めに進むことを、そして命で、その命を選択することを神は願っておられるんですよ。だから、イスカリオテのユダという人は、ある意味、イエス・キリストを裏切るというために、この12人の中に入ったという、考えも、あながち間違いじゃないかもしれません。が、だからといって、その後、そのユダが滅びることを、神もイエス・キリストも願ってないんですよ。神はある意味私たちもイエス・キリストにあって選んでくださってるんですよ。神が私たちに一つも罪を犯さないというつもりで選んだとしたら、私たち相当ひどいことしてますね。私たちと言って申し訳ないですけど。失敗することや、派手に罪を犯してしまって、もう、顔から火が出るぐらい恥ずかしかったり、どの面下げて神の前に出ていこうって、どの面下げて教会の前に出ていこうって、そうやってもうダメだって思えるような、その失敗や罪を犯してしまうことも織り込み済みです。その上で、私たちがイエス・キリストに会って、また神の恵みによる救いを受け取るということを、受け取り続けるということを、そして救いを達成するということを神は願っておられるんですよ。できる、できないで言ったら、できません。それでも神に私を変える、私が愛するようになる、人を許す、人に親切にする、人に対するその寛容を持つ、また自制をする相手の成長のために、そのような力や思いを与えてくださる方だということを信じて一歩踏み出せるように、神は私たちのことを導いてくださるんですよ。聖霊によって。私たちの側にボールがあります。ユダのようにもうダメだって。諦めちゃうのか？ペテロのように、いや、それでもって神の恵みにすがるのか？私たち神の恵みにすがるしかないじゃないですか。 17節から19節。それからイエスは彼と共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れや、ユダヤ全土、エルサレム、さては、ツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また、汚れた霊に悩まされている人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである。イエスは平らなところに来たと書いてあります。で、おびただしい数の人々がそこにいるんですよ。弟子たち、大勢の弟子たちの群れだって。だから、弟子たちというのは別に12人じゃないですよ。12弟子というのはこの12人の人たちの話ですね。また、この弟子たちだけではなくて、その他大勢の群衆がいます。民衆が。彼らの目的はイエスの教えを聞くためだって。おそらくこれはイエス・キリストに聞き従おうとする弟子たちの話でしょうね。12人プラスさらに大勢の人たち。また、群衆の多くは病気を治してもらいたいとか、汚れた霊を追い出してもらいたいとか、そういう理由でイエス・キリストのもとに集まっていたはずです。群衆はみんな全員が全員何とかしてイエスに触ろうとしたって。ここに何人ぐらいいたんでしょうね。数千人とかいたんじゃないですかね。5000人、4000人の給食がありますから、男性だけでそのぐらいであれば、その女性も子供たちもそこにいたということを考えると簡単に1万2万っていきますよ。となると、この時にも数千人っていうのはもしかすると少ないぐらいかもしれません。その人たちが自分に触ろうとするんですよ、何とかして。必死こいて自分のところに迫ってくるんですよ。想像しただけでも疲れますね。ちょっともうやめて!もうダメ!もうダメ!来ないで!来ないで!みたいな。そんな感じになりそうじゃないですか。前の日には、この12人を選ぶために徹夜して祈ってるんですよ。肉体はもう疲れてて、私の精神状態だったら、もう、多分引きこもりますね。もう一人にしてほしくて。そんな民衆、群衆の中に行きたくない。でもイエス・キリストは、そのような人たちに対して、愛と憐れみと恵みを持って、向き合うんですよ。なぜならイエス・キリストは弱さに引きつけられる方だからです。自分の弱さを覚えて、それに気がついて、それを自覚して、その弱さを何とか助けていただくために、そこから救っていただくために、ご自分を頼って目の前に来る人たちを無下に扱ったりしないというかできないんですよ。イエス・キリストのご性質上。イエス・キリストは弱さを覚える人たち、そして助けを求める人たちに引きつけられる方です。6節から11節までのその右手の萎えた人がいました。その街道には多くの人たちがいたはずです。けれどもイエス・キリストはこの人を見つけてるんですよ。自分が別に私手が萎えてますとかって言ってそのアピールしたはずじゃないんだけども、イエス・キリストは気がついてるんですよ。多くの人たちの中から、この弱さを覚えている人、助けを求めている人、癒されたいなって思っている人を見分けるんですよ。もし私たちの中で自分は本当にふさわしくないって、もう自分なんて無理だって。で、人を見たらなんか自分よりもいい人っぽく見えるじゃないですか。見えないか。僕は見えます。他の牧師たちとか一緒にいるときとかは特に。なんか、この人たちは私よりも素晴らしいんだろうなって。この人たちみたいになれたらいいなとかっていう、なんかそういう、なんか卑屈になったりします。私なんてって。牧師になる前も、私よりも素晴らしい人たちいっぱいいるし、って。で、そうやってなんかもう自分なんてって思ったことっていくらでもあります。けれどもイエス・キリストは、もし私がもう自分なんてもうどうしようもないやって。こんな私がとかって思っているのにもかかわらずいるんだけども、でもそれでも神が私のことを愛しておられて恵んでおられる、恵み深くあられるんだったら、私を助けてくださるかもしれないって。ああ、もう本当に私こんなんだけども助けていただけないかなって思ってる私の心を見て、私を見つけてくれるんですよ。神は、またイエス・キリストは私たちの弱さに引きつけられる方です。 私たちが低くなって、本当にその自分の弱いことを認めて、助けを求めるときに、神は必ず私たちを助けてくださいます。20節から49節、もうずっと一番最後なんですけど、っていうのは、イエス・キリストの教えです。少し読みます。20節。イエスは目を上げて、弟子たちを見つめながら話し出された。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから。イエス・キリストの目の前にはおびただしい数の群衆も一緒に聞いていました。けども、これ誰に向かって言ってるかというと、おそらく弟子たちに向かって言ってるというか、耳のある者は聞きなさい。聞く気のある人は聞きなさいというような、そのイエス・キリストは常におっしゃってますから、そのおびただしい群衆の中に全員に向けてというよりも、弟子たち、つまり、ご自分の教えに聞く耳を持つ人たち、聞いてそれをそこにした、それに言葉に従おうとする人たちに向けて語っていたはずです。もちろん、12人の使徒たちだけではなくて、群れをなす大勢の弟子たちにも語られていたはずです。20節の後半、貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですからというのは、どこかで聞いたことありますね。マタイの5章から7章までの、その、マタイの5章から7章までの、そのイエス・キリストのメッセージというのは、三条の水訓というふうに言われるメッセージです。貧しい者は、心の貧しい者は、霊に貧しい者は幸いだというところから始まります。で、49節に書かれているような、まあ、46、7、8、9で書かれているような、内容で終わります。けれども、これはその三条の水訓かどうかわからないというか、おそらく違います。なぜなら、17節で、イエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったというふうに書かれているので、ここは山上じゃないです。となると、この20節から最後の49節までの内容というのはどういうものなのかというと、イエス・キリストが何度も弟子たちに対して語っていたメッセージということが予想というか想像されます。考えられます。イエス・キリストが別にその一回メッセージをしたら、もう二度と同じメッセージをしないということはないはずです。そんなことはなかったはずです。だから何度も大切なことは何度も聞かせてたはずです。だって当時聖書とかってのも今私たちみたいにないし、メモ取るような、その簡単にメモ取れるようなものなんかないから。MP3 じゃなくて、その IC レコーダーもないし、スマホとかもないので、ビデオとかも取れないので。だから何度も聞かせないと忘れるじゃないですか。私たち今日曜日、ダニエルをやってますけども、ダニエルの3章で何について話したか、今5秒あげますから、思い出せますか、すぐに。ですよね。あんなに感動したはずなのに。じゃあ、エゼキエルやりましたけど、エゼキエルの、じゃあ、40章は何について語ってましたか？その前のエレミアは？もう愛花がありますけど。そうやって何度も聞いてないとやっぱり忘れちゃうんですよ。だからイエス・キリストが本当に大切なものとして弟子たちに伝えたかったものは何度も語ってたはずです。だからこの三条の水訓と言われるマタイの5章から7章までのメッセージであったり、このルカの6章の20節から49節までの内容というのはほぼ同じです。けれども、すごく大切なことなので、おそらくイエス・キリストは何度も弟子たちに対して語っていたはずです。ここで言われていること、ここで話されていることを聞くだけではなくて、この従う必要があるんだって。言葉を理解するには、そして、じゃあこれに従ってみようというふうに、その思いが与えられるまでには、その聖霊の声に聞き従うまでには、時間が必要だったりします。だから何度も聞く必要があります。で、合点に行って、なるほどって。そして神の御心を知って、自分の弱さを知って、弱いけども、神が願っておられることに取り組みたいって。 だから助けてくださいって願い求めるために。できるできないとかじゃなくて、神の言葉に従うか従わないというその信仰のことだから、何度も何度もイエス・キリストは語ったはずです。20節から、もう一回読みますね。23節まで。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。今飢えているものは幸いです。あなた方はやがて飽くことができますから。今泣いているものは幸いです。あなた方は今に笑うようになりますから。人の子のために、人々があなたにあなたを憎むとき、またあなたを除名し、恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には喜びなさい。踊り上がって喜びなさい。天ではあなた方の報いは大きいからです。彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。ここではその幸いな人、幸せな人について書かれています。つまり、どういう人たちが幸せかというと、神に従うことにおいて弱さを自覚する人たちです。貧しい人たちというのはその霊に貧しい人たちです。御言葉に飢えていたり、自分の弱さに嘆いて泣いていたりする人たち。もちろん物理的に貧しくて飢えていて泣いているということも可能性としてはあります。その人たちがイエス・キリストを知って救いを得て、その慰めが与えられるということは当然あります。けれども、必ずしもその物理的、経済的に貧しくて飢えていて泣いている人たちが必ずしも幸いかというとそうじゃないです。でも、確実に言えるのは、霊に貧しくて、飢えていて、泣いていて、神に従うことにおいて私は弱いということを自覚している人たちは幸いです。そして、神に期待して、できるできないじゃなくて、できないから従わない、やらないじゃなくて、できないけども神に従ってやりますという、その神に従う者たち。神に従うがゆえに、イエス・キリストに従うがゆえに、憎まれたり、排除されたり、罵られたり、名前をけなされたりするような人たち、またそのような時というのは。神に従うがゆえに、光になったりする時があります。みんな正しくないところで、自分が正しい主張をしたり、正しい態度を取ったりするときに、光とか、塩になる時があります。出る杭になる時があります。そして結果的に打たれるという。それはなんでそうなるかというと、神に従おうとしてるからです。そういう時には幸いだって。もちろん愚かなことをしているのであれば、その愚かさのゆえに痛い思いして終わりです。けれども、愛するというその原則にのっとって、その愛するために、また神を愛し人を愛するために出る杭になってそれで打たれたとすれば、それは天に宝を積むことだって。その日には、苦しい思いをする日に喜ぶことは難しいでしょうね。けれども、御国に入るときに、あのときに本当にそのイエス・キリストに従ったから、あのときに自分の弱さを認めて、助けてくださいって、泣きながら祈ったから。だから、この天で受ける報いがこんなにあるのかって、そのときには私たち喜べますよ。もろ手を挙げて。24節から26節は、哀れな人たち。しかし、富んでいるあなた方は哀れなものです。慰めをすでに受けているからです。今食べ飽きているあなた方は哀れなものです。やがて飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れなものです。やがて悲しみ、泣くようになるからです。皆の人に褒められるときは、あなた方は哀れなのです。哀れなものです。彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。特にパリサイ人とか律法学者たちがそのいい例でしょうね。自分の霊の貧しさに気がついていない。また認めない人たちというのは哀れだって。今のこの時代にあってこの世にあって、自分は十分に持ってるって。もう分かってるって。私はもう正しくないところなんかないって。結果として高ぶる。そういう人たちは哀れだって。人の目からすると、もしかするとその人たちはその大成功者のように見えるかもしれないけど、必ず悲しむ時が来るって。神の恵みを放縦に変えてしまって、 もう私大丈夫とかっつって。そうやって、あぐらをかいてしまっては。そして、そのあぐらを、神の恵みの上に、あぐらをかいてしまうがゆえに、自分の霊の貧しさや、自分の弱さを認めない、気がつかない人たちというのは哀れだった。人々に褒められて、自分の肉をホクホクさせてるというのは、神の恵みが何なのか分かってないんですよ。神に栄光が返ってないんですよ。私じゃなくて、これを、今の私があるのは本当に神のおかげなんですって。もう感謝でしかないんですって。でもそれがないんですよ。私頑張ってますから。私もこの聖書の、ある、結構あるところは、バッチリ分かってますから、理解してますから。福音なんてもう私に聞く必要ないですって。何度聞いてるか分かりませんって。もう空で全部言えますって。そういう人は哀れだって。で、こういうことを何度も何度も何度も聞かないと、イエス・キリストからでさえも聞かないと、わからないのに、私たちが一生かけても、完全にわかるってことはないはずですよ。福音にしても、キリストに従うことにしても。だから、御言葉に対して私たちが飽いてしまう。もう満腹してしまう。もう十分持ってるっていうふうに思ってしまうということは、かなり危ない状態です。聖書何度読んでも、福音書何度読んでも、何度味わっても、やっぱりいいものだって、そういう感覚がないんだったら、危ないですね。27節から、ちょっと長いですけど、38節。しかし今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。あなたの片方の方を打つ者には他の方も向けなさい。これは、侮蔑ですよね。馬鹿にするという行為です。殴られたらもう一方を殴られろと言ってるわけじゃなくて、頬を打たれるというのは馬鹿にされるという、その文化的な、行為です。馬鹿にされたら、ダブルで馬鹿にされてもいいよって。上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません。すべて求める者には与えなさい。奪い取る者からは取り返してはいけません。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさい。自分を愛する者を愛したからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ自分を愛する者を愛しています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ罪人たちに貸しています。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。なぜなら意図高き方は、恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くありなさい。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されます。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は計りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を計る計りで自分も計り返してもらうからです。哀れな人間、ごめんなさい。哀れな人の仲間入りをしないために、この27節から28節までのことをイエス・キリストは命じています。つまり、愛するということを追求しなさいと。いや、できないですよ、ではなく、こうしなさいって言ってるんですよ。だから、イエス・サーで、わかりましたって言って、従う、やるっていう選択肢しか私たちにはないんですよ。自分の敵を愛しなさいって。自分を憎む者たちに、良いことを、善を行いなさいって。自分を呪う者たちを祝福し、自分を侮辱する者たちのために祈りなさいって。イエス・キリストが十字架にかかった時に、父よって、この人たちは何をしてるかわかんないんですって、彼らを許してやってくださいって。そのようなことを私たち毎日の生活の中でやりなさいって。 なんでそんなことをするかというと、35節、36節にあるように、天の父が憐れみ深いからだって。だから私たちの目指すところというのは、モデルというのはイエス・キリストであり天の父なんですよ。神が完全であるように、神が憐れみ深く、神が恵み深く、神が愛であられるように、私たちも憐れみ深く愛である必要があるんだって。この方の私を基準にしたらダメですよ。他の人たちを基準にしてもダメですよ。自分よりも低かったり、自分よりも高かったりするかもしれないけど。それで自分は大丈夫とか言っちゃったらダメですよ。この憐れみ深い神を基準にすると、私たち全員が終わります。ダメです。だからいかに私たちが貧しいかということがわかります。私たちクリスチャンなんでしょ？イエス・キリストを信じて。クライスト・ライク、クライスト、キリストのようなものたちになるんですよ。だから、自分がどれだけ今正しいかどうかっていうのは、イエス・キリストの正しさとイエス・キリストの恵み深さや憐れみ深さ、その愛に満ちておられるそのイエス・キリストと比べる必要があります。イエス・キリストがなさったように、イエス・キリストがもう いっぱいの人たちが自分にその迫ってくるような状況の中で、やめてくれとかって言うんじゃなくて、愛を持って接したような接し方を私たちもするんですよ。愛しなさいって言われてるからです。イエス・キリストが愛に満ちておられるから、私たちも愛に満ちておられる、愛に満ちる行いを追求する必要があります。もうその途端、私たち弱さを覚えるんですよ。このサイクルの中に居続ける限り、私たちが高ぶって、もう私は大丈夫だとかっていうことは決してないですよ。素晴らしいですねとかって言われて、全然素晴らしくないってことが分かっていれば、そこで調子こいて高ぶることはないですよ。私は本当に何もできないしもべですって。やるべきことをただやっただけですって。39節。あ、ごめんなさい。あ、39節からいきますね。イエスはまた一つの例えを話された。一体盲人に盲人の手引きができるでしょうか？二人とも穴に落ち込まないでしょうか？弟子は死以上には出られません。しかし、十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのです。あなたは、兄弟の目にある塵が見えながら、どうして自分の目にある針には気がつかないのですか？自分の目にある針が見えずに、どうして兄弟、あなたの目の塵を取らせてくださいと言えますか？偽善者たち。まず自分の目から針を取り除けなさい。そうしてこそ、兄弟の目の塵がはっきりと見えて、取り除けることができるのです。同じこと言ってます。盲人が盲人の手引きはできないっていう。自分を案内してくれる人が盲目であってはならないですよ。私は牧師教師として責任があります。自分自身が盲目になってしまって、皆さんを何も見えない状態で導くことがないためです。イエス・キリストの方に。イエス・キリストのことも見えてなかったりするんですよ。私が盲目だったら。同じように、御言葉を学ぶ皆さんにも責任があります。自分の牧師とか教師とか、どの人のメッセージやミニストリーに関わるかというのは、自分たちで決める必要があります。どうか私のために祈ってください。私が盲目にならないように。久米島に教会がもう一つとか、もう二つとか、もっとあったら、私、ここから離れて、正しいことを教える、目が見える、見えている人のところに行くことはできるんですけど、久米島に教会一個しかないので、私が盲目になってしまっては、皆さんも盲目の、その、手引きになっちゃうので、私のために祈っててほしいです。十分に訓練を受ければ死のようになる。つまりイエス・キリストのようになるって。どうやって訓練を受けるんでしょうか。私たちに訓練をつけてくださるのは聖霊ですよ。聖霊が私たちを導き、私たちを促し、私たちに力を与えるんですよ。そうやってできる、できないで動くじゃないんですよ。私にこれができるからやりますとか、 できないからできないものはやりませんって言って、神に従いません、できないんだもんって。そうやって動かなくなるんですよ。聖霊が私たちを訓練してくださったら。従うとか、神に信頼するとか、そういうことで動くようになるんですよ。そして霊の貧しさに気がついて、そこに自覚して、神に助けを求めて祈るようになるんですよ。そして自分ができないからとかじゃなくて、神に信頼して、信仰の一歩を踏み出し続けるようになるんですよ。そうやって私たちイエス・キリストのようになっていくんですよ。聖霊の導きによって。そして自分の目の中の針を取り除いて、他の人のゴミを除く助けとなるんですよ。私たち往々にして自分に優しく人に厳しいから。でも聖霊に訓練していただきながら人に仕えると、自分の針も、また兄弟の周りの人のゴミも見えるようになるんですよ。もしいずれにしてもこれは自分の手に負えないやって。だから、神を指さして、指し示して、御言葉で指針を与え、一緒に祈ろうとか、取りなすようになるんですよ。43節から、45節。悪いものを、悪い実を結ぶ良い木はないし、良い実を結ぶ悪い木もありません。木はどれでもその実によってわかるものです。茨からイチジクは取れず、野原から、ブドウを集めることはできません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人の口は心に満ちているものを話すからです。私たちの心にあるものが、それが言動となります。だから、私たちはどんな実を結んでいるんでしょうか。私たちの行いが、私たちの言葉はどのような実を結んでいるのか。それをよく見ることによって、観察することによって、自分の心の中に何が満ちているのか、良いものなのか悪いものなのかということがわかります。良い木というのはイエス・キリストです。主はブドウの木です。このイエス・キリストに私たちが根ざしているかどうかによって、どんな実を結ぶかに、が決まってきます。イエス・キリストに根ざしてなかったら、良い実は絶対に結ばれません。だから毎日の生活の様々な場面でこれを覚えている必要があります。だって自分にはできないもんっていうふうに言ってるのはイエス・キリストに根ざしてるってんじゃないんですよ。イエス・キリストに根ざしてるのであれば自分にはできないけどもイエス・キリストが願っておられるんであればその神が助けてくださるんだって。イエス・キリストの皆によって求めたら神は必要なものを与えてくださるんだってそれで信仰で踏み出すはずですから。お互いにできないことは分かってますよ。自分にできないことも十分分かってますよ。それでも神がやりなさいって言うんですよ。だからじゃあお言葉ですからやってみましょうって。そういう話じゃないですか。シンプルな話です。46節から最後49節。なぜ私を主よ、主よと叫びながら私の言うことを行わないのですか。私の元に来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたからびくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。御言葉を聞いて行うものになりなさいってことです。私たち主よって、祈りの中や、様々なところで主イエスとか、なんかメールとか、LINE とか、SNS の書き込みとか、主イエスとか主っていう言葉を使います。それを使うときに毎度、意識する必要があります。本当にこの方のことを主と呼んでるのかっていう。形だけじゃなくて、御言葉を聞いて行っていないのになんで主よって言うんですか、私を呼ぶんですかってイエス・キリストは言うんですよ。そのことに気がつく必要があります。で、私たち、聖霊によってイエスは主ですって告白してるはずなんですよ。イエス・キリストを信じるときに、信じたときに。このことを覚えて、主イエスという言葉を使った方がいいですよ。 使うなとは言ってないです。主よって。本当にイエス・キリストが私たちの主だから。であれば、イエス・キリストがおっしゃったことを聞いて、その言葉に神に信頼して従う、それを追求するということを私たち忘れてはなんないですよ。言葉だけ、主よ主よということだけを言っていれば、言っていると、御言葉を聞いて行わない人たち、パリサイ人とか、律法学者たちみたいになっちゃいます。イスカリオテのユダのようになっちゃいます。サウル王のように、私はあなたに対して罪を犯しました。ダビデに何度も言いました。エジプトのパロのように、ああ、私が間違ってたって。あなた方をもう生かそうって。でも心固くなりして御言葉を聞いたのに行わなかったんですよ。でも逆に聞いて行った人たちもいます。ペテロとか。彼は悔やためたんですよ、泣いて。パウロとかも。ダビデ王も。恐ろしい罪を犯しましたが、彼は悔やためました。御言葉をできるできないで判断すればできないに決まってます。だから御言葉に私は従うか従わないかに判断する必要があります。信仰を働かせるか働かせないか。イエスを主とするか、言葉だけの主とするか。従うということに決めたら、あとはもう神を信頼するしかないです。できないことをやろうとしてるんだから。苗た手を伸ばしなさいと言われているようなものだから。やりますということを決めるんだったら、自分で頑張りますじゃないです。できたってできないんだもん。できないことをやりますじゃないんですよ。できないから、神が助けてくださるということを信頼して、求めて祈るんですよ。そして、一歩踏み出すんですよ。私は霊に貧しいって、神がおっしゃっておられることに従うこと、それに貧しいって。それを認めて、そして、それでも神が恵み深いから、私に良くしてくださるはずだって。イエス・キリストの皆によって求めたら何でも与えるとおっしゃっておられるって。だから必要を求めて祈るんですよ。それをしている、そういうふうにしながら、私たちのうちに与えられている聖霊が私たちを訓練してくれるんですよ。信仰によって一歩踏み出せるようになっていくんですよ。そして良い実が結ばれるようになっていくんですよ。で、私たち、いつしかイエス・キリストのようになっていくんですよ。でもその一歩は、できるできないではなくて、従うか従わないかっていうところから判断するっていうのから始まります。従うんであれば、神を信頼するしかないです。自分の力じゃなくて、神の力に信頼しましょう。祈ります。天のお父さん、あなたの願っておられること、命じておられることは、私の能力からして、もう、ありえないほど高いものです。自分の力では何一つできません。あなたから言われている愛すること、親切にすること、寛容であること、柔和であること、忍耐することや、期待することや、相手の成長のために自制すること、人のした悪を思わないこと、この一つ一つ、また清さを保つこと、すべてにおいて、私の能力的に言えば何もできません。本当に貧しいものです。でもあなたがそれを願っているという点、またイエス・キリストを私に与えてくださるほどに愛してくださった。イエス・キリストの命をかけて私を、の罪を許し私を正しいと認めてくださった。そのあなたの愛に応答してやりますという、自分の意志を働かせることができるように私たち一人一人をお助けください。そして、あなたに従おうって、キリストに従うんだってことを決めたら、じゃあどうしたらいいんだろうとか、じゃあこうしてみようとかって言って、その自分の力とか、うんちくがんちくに頼るんじゃなくて、本当にただあなたに頼って、あなたが助けてくださるということに期待して、イエス・キリストの皆によって祈り求めていけますように。聖霊によってそのように訓練され、イエス・キリストのように私たちが変えられていきますように。どうぞ私たち一人一人を導いてください。毎日の生活の中でこのことに取り組み、自分が常に霊に貧しいということを認め、あなたの前に祝福を求めて、助けを求めて祈るものとさせてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。